愛媛大学研究室からこんにちは。
まあ、日本は雨水の量多いので、あれですけど、まあ、非常に水資源の乏しい国、これはあのベトナムですけどね。ベトナムなんか上流で川の水をこう他の国が全部取るの で、そうしますと下流のベトナムに流れる川の水が減って、これ海に近いもんですから海の水がこう上がってきて、水がたくさん豊富にあるように見えてもこう塩水に変わっていくとか、こういう水問題に。大体世界の国というのはあの陸でつながってますから、通常こういうの国際河川というんですけど、国際河川の場合はそういうその水の川の水管理をどうするかというか、国際法がまだそのなってないのですね。非常に深刻なっていうか、はい、今国際法でこういう 水の管理を決めようというのは動きとしてはあるんですけどね。あとはこれは本当のこう砂漠のイスラエルの水事情ですけどね。こういう砂漠地帯ですと、もうこの庭にあるこういう植木に全体にこう水をまけませんから、ホースでこの根っこだけに水をまくようなこうホースが巡らされてですね、まあ、これはまだ贅沢ですねこれ作物栽培ですと本当にまあやっぱり病院である点滴の装置ありますね、はい、あれを一本一本のこの木につけて。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き農学部地域環境水門学研究室の高瀬啓二教授にご出演いただき、バーチャルウォーターという考え方や地下水の利用などについて伺います。
先生、国際河川というのは日本に住んでるとなかなかわからない問題ですね。
そうですね、はい。特に先ほどのお話ししたように私は北陸ですので、
はい、
北陸の場合もっと、まあ、水不足に悩むということないもんですから、
はい、
そういう意味では全く見えてなかったですよね。で、そうですね、やっぱり京都にいる時代にその渇水で琵琶湖の水位が下がって、
はい、
で、まあ、水不足になる、断水になることなかったですけど、水位下がるとすごく臭くて、うん、
ああ、はい、
あの頃、まあ、青子とかいろいろありましたから、でその中で初めて、ああ水問題ってすごく割とこう身近にあるもんだな。
うん、
で松山に来たら、はい、1994年の大渇水で、はい、っていうような形で、本当に、まあ、松山に来てその、まあ、今冒頭に入ったような世界の水問題も松山にいて認識できるようになった。先ほどのまあ国際河川ですと上流がの国が違うんですけども、
はい、
その松山にいて一番最初にそれ認識したのは、その石手川上流のまあいろんなあの小さい集落があったり、
はい、
でああいう地域の方が石手川ダムの水源地を守る運動をされてたりとかですね、うん、そういう意味ではやっぱり上流をこう意識できるようになりましたですよね。うん、
私もあの愛媛に生まれて育って、でもあの1994年の渇水まではあまり水の問題を自分のこととして考えたことがなかったんですが、それからはもう毎年のように夏になると今年は大丈夫かなって思うようになりましたし、あの日本にいて、日本はきっと他の外国からすると雨は降ってる方なんですよね。
そうですよね、
この松山でも、
はい、
でも松山にいるからあの見えてくるその国際の問題もあるんですね。
はいはい、ありますよね。今お話ししましたようにね、
や
はり上流から下流へというのがやはりなかなかこう普通は見えてこないものが、やはりあの松山にいますとね、そういうものが見えてくる。あるいはまあいろんなところの全然こう流域の違う、水を我々が利用しているという、道後平野で使う、
はい、
水田に使う水の大半は山を越えて石鎚山のふもとから、
はい、
延々と60キロ近くの水路を通ってですね、流れてきてる水ですから、であれも放っておきますと愛媛県には流れずに高知県に流れていきますので、ね、
そうですね、
はい、そういう意味で非常にあの愛媛にいて、うん、いろんな国際的な水のその問題も認識できるかなというふうに思ってますね。
凝縮されてるのかもしれないですね、
はい、あの山の水あり谷の水あり、あ平野部の水あり、それから都市の水があり、うん、しかもね、都市の水資源と、まあ、普通のそういう 自然の水資源とのアンバランスというか、うん、調整もありですよね。
先週その地下水のお話も伺ったんですけれども、地下水、日本ではその利用権というのはその、
はいはい、
地上権とつながっていて、はいはい、その土地に住んでいる人の土地を掘って地下水が出たら、ね、使っていいですよというようなイメージで、はいはい、私もそうだろうなと思ってたんですけども、はい、それだけじゃいけないぞというような動きになってきていると、
そうですよね、
はい、
川の水は基本的には硬水、公の水ということで、
はい、
政府国土交通省が管理してますよね、地下水については、まあ、掘って出れば、うん、それはその人の利用権ですよという。ただよく考えてみるとですね、うん、じゃあその水一体どこから来るのという、最初の原点に戻りますから、
はい、
それはもともと降った地上に降った雨ですよね、
はい、
でしかもその人の土地に降った雨だけではないですよね、
うんはい、
ずっと山の上で降った雨がそこに流れてくる、うんうん、でそれをじゃあその掘った人が自由に使っていいのですか、大量にね、はい、そういう水があるときには、まあ、そういうことで誰でも公平に使いますからいいんでしょうけど、うん、世界ではその井戸を掘ってで、簡易をする量よりもたくさん使います。井戸水下がります、地下水下がりますよね、
はいはい、
そうするとさらに深い井戸を掘らないといけない、
うん、
そうするとそれはお金持ちしかその掘れない、
はい、
でその人が大量の水を使うとまた地下水がする、
うん、
基本的にはまあ地下水、まあ、水は全て含めて、はい、まあ、何らかの規制なり、
うん、
そういう考え方が今後必要じゃないかなというふうに思いますね。
こういった考えが国内日本国内でも徐々に上がってきているようで、熊本はもう条例化されている。
そうですね、はい、熊本が、まあ、見本になって、
はい、
もちろん、ここにはいくつかあるんですけどね、トータルの水の循環の中での地下水をどうするかっていうのは割となくてですね、
うんはい
はい、そういう意味では、まあ、熊本の例を見本にしながら、いろんなところでこういう考え方を根付かせていければなと思いますね。
川の水と同じように地下水も硬水か公の水であるという考え方、
そうですね、はい、
広がっていくとまた変わってきますよね。
そうですよね、はい、
それが当たり前だと言いますか、この水はみんなのものだという意識が広がるとまたちょっと変わってくるんだろうなという気がします。 それともう一つ今回覚えておきたい言葉がバーチャルウォーター。
あー、はい、
バーチャルっていう言葉も最近いろんなところで聞くようになりましたけれども、はい、このバーチャルウォーターというのは、
ですね、一番簡単な例からいきますと、
はい、
牛肉 100g を、はい、生産するのにトウモロコシが例えば1キロ10倍いったとしますね、
はい、
トウモロコシですとほとんど 100% 輸入ですから、そうするとそのトウモロコシを作るのにどれくらいの水が必要ですか。でこういうふうに考えておくわけです。私、まあそういう考えの専門家でもありましたから、はい、大体まあその辺の調査も昔はしてたんです、でそうしますとその牛肉を食べた時にじゃあ本当はその裏にある水をその利用してるわけですね、
はい、
我々は。でその水は実は日本の場合かなりの部分で外国から輸入しているというそういう意味を持ちますよね、
はい、
あるいろいろな植物の、
うん、
植物の。でそれが、バーチャルウォーターの基本的な考え方。
なるほど。実際は水という形では見えないですよね。でもその水を含んでるものが水の形じゃないまま日本に入ってきてる。
そうそうそう、はいはいはい、そういうものの生産にとかに必要な水が実は裏に潜んでいるというですね。
確かに日本はいろんなものをこう輸入して安い食料品でもそうなんですけれども、それを生産している国の水を使って食べてるんですよね。
そうそうそうです。
わあ、そんなこと考えたことがなかったです。例えば本当にお野菜とか花とかすぐに水が関連するものは想像まだできるんですけど、先生がおっしゃった牛肉、
はいはい、豆腐
豆腐
豆腐はね、その辺の水使って豆腐作ってるだと思いますよね、多分皆さんね、
はい、
だけど大豆の生産にはね、日本の水が使われてない。
そしてあの牛の餌のトウモロコシは外国のものだ。
そうですね、はい、
でもこの外国のものだから何かあのいけないっていうことはあるんですか。
はい、いやそういうことではなくて、もしですね日本のようにその大量にまあ雨の降るというか、はい、世界的に雨の多い地域で何不自由なく作られている生産物であれば、はい、それはそれでまあこういう水のバーチャルウォーターの概念はあまり重要ではないと思うんですが、はい、まあ、ご存知のようにそのトウモロコシなり小麦なり日本が輸入している穀類のかなりの部分は半乾燥地と言われる、
はい、
あの日本のこう雨からすると3分の1ぐらいしか降らないところで地下水を揚水しながら行われてるわけですね。でそうすると、まあ、私なんかいつも、日本のように雨の多い 水資源に豊富な国がそれだけの、雨の少ない地域から食料を輸入していることの問題というのはやっぱりすごく大きいなとは感じていますよね。
冒頭の先生のお話の中でもありましたけれども作物を育てるのに天敵用の器具を使って、そうやって水を大切に大切に使って育てた作物を日本は輸入していたりする場合があるんですよね。
ありますよね、まあ、もちろん天敵考えするような国からはねなかなか輸入はしてないでしょうけど、まあ、愛媛県なんかのすごく重要なキーワードになっている地産地消という、
はい、
自分の地元で採れたものあるいは自分の地元でその生産されたものを食べることのね一つの、まあ、その重要性世界とのこうつながりの中で感じていただければというかね、うん、それは思いますよね。
よくその外国とのあのつながりの中で労働力というのはよく考えることがあるんですけれども、その国の水をバーチャルの形、バーチャルウォーターの形で私たちがいただいてるっていう感覚は、その意識こそバーチャルな、
そうですね、
あの現実のものとなってなかったような気がいたしますので、ちょっとこれからまた意識、私の意識が変わってくるような、
ありがとうございます、
気がしました。先生これから今後のことについてはどういった研究をまた進めていきたいと思ってらっしゃいますか。
そうですね、やはり一つは、まあ、世界的な問題でもあるので、先ほどお話しした、まあ、水の硬水化、はい、特に、まあ、地表水の場合はあの世界的には国際河川の問題もあるので、はい、もし機会があれば、まあ、少しその東南アジアとかいろんなところでのそういう国際河川の地表水の水の硬水化というかな、利用調べて関わっていきたいですし、まあ、身近なところでは松山市も地下水の利用かなり進んでますし、はい、他の地域でも地下水の利用進んでますので、地下水を含めた水のそういう利用のあり方ですね、うん、まあ、特にまあ硬水化というか水の循環の中でこう理解されて水の管理みたいなのをぜひこう続けて、その研究続けていきたいなというふうに思っています。
先生の研究は本当に研究室を飛び出して、はい、全国各地もう愛媛県内にとどまらず、そして海外でも研究なさっているそうですけれども、どうぞお体にお気をつけて。
ありがとうございます、
はいはい、また私もコップ一杯の水を見るたびに
ぜひ思い出してください
ありがたいとお伺いいただきたいと思います、はい、ありがとうございました。
お世話になりました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部火星教育教室の谷本翔太准教授にご出演いただき、谷本先生のプロフィールや研究内容について伺います。お楽しみに。